ヨハネの福音書13章の31節をお開きください。イエス様はおよそ30歳になられた頃、救い主としての公の働きを始められました。権威ある教えと多くの力ある奇跡によってご自分が神の子キリストであることを証明なさいました。イエス様の行われた多くの奇跡を見れば、神の子キリストであることは明らかです。しかし救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちはこの方を民族として、個人的には受け入れた人たちもいたわけなんですけれども、民族としてこの方を拒みました。で、彼らが待ち望んでいたのはローマの圧政から解放する政治的なメシアでした。しかしイエス様が来られたのは私たちを罪から救うためでした。イエス様の3年半の公の働きは終わりました。私たちが今学んでいるこの13章からはイエス様の個人的な働きが書かれています。特にこの13章から17章まではイエス様の地上生涯の最後の晩、1日その夜だけの話がこんな長い箇所を取られている、それほど重要であるということですね。イエス様はご自分がこの世を去って父なる神の身元に行くべき時が来られたことを知られたので、それでご自分の弟子たちだけを集めて最後の夕食を持ってその愛を残るところなく示されました。悪魔はユダの心に裏切る思いを入れていました。イエス様はユダが裏切ることも知っておられながら、ご自分のそばに一番席にゲストを座らせる特別な席に座らせて、そして彼の足も実用と洗ったわけですね。そしてゲストに対するこの尊敬愛情を込めてのパンを浸して彼にもお与えになるわけで、ユダを憐れんで悔い改める機会を何度も与えたわけですが、彼は結局最後まで悔い改めることはありませんでした。3年半もイエス様の教えを一番近くで聞いて多くの奇跡を見て神の栄光を見たわけです。彼は聖書の知識も豊富でした。そして人々のこともよく面倒見、貧しい人たちにも施しているように見えて、信仰深くも他の弟子たちにとってそのように映っていたわけです。で、十二弟子の一人として選ばれるというそのような特権にも預かりました。しかし彼はそれ上辺であって、心からイエス様を救い主として信じているわけではありませんでした。形だけだった。彼は救われていませんでした。パン切れを取るとすぐ外に出て行き、すでに夜でした。彼はイエス様から去って永遠の暗闇に落ちることを選びました。彼は偽善者であり偽りの弟子でした。しかし本物の弟子たちはいつもイエス様のもとにとどまる。ユダが出て行った後、イエス様はこの後とてもとても大切な話を今日のところからしていきます。しっかりと聞いていきましょう。31節ご覧ください。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになります。しかも直ちにお与えになります。ユダが出て行った時とは、ユダが出て行った時、その後にイエス様の大切な大切な話をなさるわけで、今こそ、今こそ人の子は栄光を受けました。人のことはメシア、キリスト、救い主の称号タイトルであることがダニエル書を見るとわかります。なぜイエス様はユダが出て行った時、人の子は栄光を受けましたと言われたんですか？栄光を受けるとは、この福音書で何度も出てきましたね。それは十字架で死ぬことを意味するわけです。 ユダの裏切りによってこの後イエス様は捕らえられて十字架で死なれます。十字架で死ぬこと、なぜそのことが栄光なんでしょうか。それは神が私たちを罪から救う計画が成就するからですね。罪のご計画、あらかじめ神が定めておられたそのご計画が完成する時なんです。栄光の時なんです。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、三日目に死人の中よりよみがえりました。十字架と復活によってイエス様が神の御子であることがはっきりと公に証明されたわけです。ですから十字架っていうのは敗北ではなく、それは勝利なんです。そして栄光の時なんです。イエス様は死に対して勝利しました。そんな人は一人もいません。蘇生はするかもしれません。それは一時的でまた死ぬわけです。イエス様は死に対して勝利し、そして罪に対して勝利し、悪魔に対して勝利なさいました。十字架の死と復活によってキリストは栄光をお受けになりました。ですから17章を行くと主が最後の祈りをなさるわけなんですけれども、その祈りの中で17章の4節でこう祈られるんですね。父よ、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、成し遂げて地上であなたの、何て言われました、栄光を表しましたとおっしゃった。イエス様の多くの奇跡を見れば神の栄光が現れたことがわかります。そして最後にイエス様は十字架の上で完了したと言われて勝利宣言をなさることが19章の30節には書かれています。完了したテテレスタイ、神の救いのご計画が完了したわけです。私たちの、あなたの私の罪の支払いをイエス様が代わりにしてくださる。神の栄光が表されるとき、それが十字架であるわけです。またここでイエス様は、神は人の子によって栄光をお受けになりましたと言われました。なぜキリストの十字架によって父なる神は栄光をお受けになったんですか。なぜでしょう。それは十字架によって神がどういう方であるか、神のご性質がはっきりと示されたからですね。聖書は神は愛であると教えています。神は愛である。ではどのように神が愛であるか分かるんですか。神は言葉だけではなくして行いではっきりと全ての人に示してくださったわけですね。それが十字架であるわけです。十字架によって神の愛と神の恵みとが全ての人に示されました。そのことをパウロはローマの5章を開いていただけますか。ローマの5章の8節からこのように言っています。296ページローマの5章の8節、一緒に読みます。ご一緒にどうぞ。しかし私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であった時は、私たちが神を愛した時ではなくして、私たちが神に敵対し、神を拒んでいた時、神を無視していた時、罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する、あなたに対する、私に対する愛をきりと明らかにされたわけ。もう一つ開きます。第一ヨハネ、同じヨハネが書いた手紙後半の方です。第一ヨハネの4章、私の聖書では469ページです。4章の9節でこのようにヨハネは書き送っています。4の9節、神はその一人子を世に遣わし、イエス様のことです、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。10節一緒に読みます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。 ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。どこにあるんですか？十字架に神の愛がはっきりと示されました。さあ、戻りましょう。次にキリストの十字架によって神の愛だけではなくして神の義、正義が示されました。神は清い方ですので罪を見過ごすことはできません。罪を、悪を正しくお裁きになります。ローマの3章の10節に開かなくて結構です。こう書かれています。義人はいない。一人もいない。これに反応できる人は誰もいないと思うんですね。義人はいない。一人もいない。そして同じローマの3章の23節には、すべての人は罪を犯したので、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないと書かれています。さらに同じローマの6章の23節には、罪から来る報酬は死ですと書かれています。すべての人は罪を犯しました。刑事的な犯罪でなくても、心の中で私たちいくらでも悪いことを考えることができるわけです。罪を犯したことのない人はいません。正直になると、そのことは認めざるを得ません。すべての人は罪を犯しました。ですから自分の罪の上に神の裁き、身怒りにあって当然であるわけですね。罪から来る報酬は死、肉体の単なる死ではなくして永遠の死、神から永遠に見捨てられてしまう永遠の滅びに私たちは皆向かっていました。しかし神は愛であると聖書は教えているわけですね。神は私たちを憐れんで、私たちを滅びから、罪から救う道を開いてくださいました。私たちは自分の罪のために裁かれて当然だったわけですけど、神は私たちを憐れんで、私たちを裁く代わりに、ご自分の一人子を使わせてくださいました。そして私たちの罪を背負わせて、私たちの罪の身代わりとして裁いてくださった。これがキリストの十字架ですよね。ですからイエス様は十字架の上でこう祈られました。ルカの23章の34節、父よ、彼らを、なんて言われました？お許しください。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからない。十字架によって罪に対する正しい裁きが、神の正義が下されましたと同時に、神の前に私たちが義と認められる、正しいと認められる、救われる道が開かれました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。第二コリントの5章の21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、キリストにあって、神の義となるため、神の義とは神の前に正しいものと認められるためですと書かれて、生まれてから罪を犯した者はいません。しかしその罪の許しの方法を神ご自身が備えてくださったわけです。罪のない一人子が使わされて、あなたの私の罪の身代わりとを全部背負ってイエス様が裁かれることによって、あなたの過去の罪、そして現在将来を犯すかもしれない全ての罪を一度で永遠にキリストは神の前にその罪を支払ってくださった。罪の借金を支払ってくださいました。ですから生まれてから今日まで罪を犯したことのないように、神はキリストにあって私たちを見てくださる。これがキリストの中にいる、キリストを信じた私たちクリスチャンの恵みなの。あなたが何か良いことをしたからではなくして、神がしてくださったこと、十字架の罪の贖いの、そのことが神の前に認められている。これが神の恵みなの。私たちにその資格があるからではなくして、神の一方的な行為ですね、神がしてくださったことなの。そのことを信じ受け入れることによって、神の前に罪が許される。これが素晴らしい良い知らせ。 また32節でイエス様はこう言われました。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになります。しかも直ちにお与えになる。十字架は父なる神とイエス・キリストの栄光を表すもの。キリストの十字架によって神が栄光をお受けになり、そして神もキリストに栄光をお与えになります。ここでイエス様はしかも直ちにお与えになりますと言われます。この後数時間後にはイエス様は捕らえられます。そのためにユダが出ていったで捕らえられて、不正な裁判が持たれて、翌朝には十字架につけられます。そして十字架の上で完了したと言われる。頭を垂れて霊を父なる神に追い出しになります。しかし3日目に死人の中からよみがえり、天に昇り、神の右の座について栄光をお受けになります。父なる神もイエス様ご自身も十字架と復活によって栄光をお受けになります。33節、子供たちよ、私はしばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなた方は来ることができないと、私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。イエス様は弟子たちに対して、子供たちよ、子供たち、初めてこの福音書の中でイエス様が弟子たちを呼ばれた呼び方ですね。非常に愛情を込めた、親しみを込めた呼び方です。子供たちよ。そしてこう言われるわけですね。私はしばらくの間あなた方と一緒にいます。しばらくの間、彼らと一緒にいるのはしばらくの間、しばらくの間とはってもうほんの数時間しか残されていなかった。本当に最後の最後の瞬間です。この地上を去っていくわけですから、彼らにもう本当に伝えたいことをイエス様は伝えていくわけです。今までは全ての人に対して救い主としてのメッセージを伝えてきたわけですよね。今は愛する者たちだけを集めて、心から残るところなく全てのことを彼らに明らかにされるわけです。子供たちよ、今しばらく、数時間後には捕らえられて、一晩中聖な裁判が持たれて、翌日には十字架につけられ、それからここでこう言われるですね。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなた方は来ることができないと、私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。私が行くところとは父なる神の身元、天国のことです。でイエス様は7章で34節、ユダヤ人たちにこう言われましたね。あなた方は私を探すが、34節、私を探すが見つからないでしょう。探すけど見つからない。また私がいるところにあなた方は、なんて言われました、来ることができませんと彼らにはおっしゃった。ご自分を完全に拒んだユダヤ人たちに対しては、私を探すが見つからない、私のいるところにあなた方は来ることができない、神の国に入ることができない。しかしご自分の弟子たちには何て言われるんですか、今は、今は来ることができませんとだけ言われます。後に、後で弟子たちは皆イエス様のおられるところ、行くところ、天国に入れられました。34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は弟子たちに、あなた方に新しい 戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさいと言われます。隣人を愛することは、隣人を愛すること、周りの人を愛することは新しい戒めではなく、旧約聖書ですでに与えられた戒め。私たちは水曜日は旧約聖書を学んでますけれども、覚えてますね、レビ記の方にそのことを書かれてる。レビ記の19章の18節に有名なところですね。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと書かれてる。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、初めから教えられている戒めでしたが、なぜイエス様はここで新しい戒めを与えましょうと言われたんでしょう。古い戒めでは何でした？自分自身のように愛しなさいでしたが、自分自身のように愛しなさいでしたが、新しい戒めでは何て言ってますか？私が、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。私が、誰ですか？私が、イエス様が、イエス様が人々を愛されたように、人々を愛すること、これが新しい戒めですね。自分のように、言い方を変えれば、自分のように隣人を愛することからさらにレベルアップして、それをはるかに超えて、自分よりもということ、自分のようにではなく自分よりも隣人を愛すること、しかも基準はさらに高くて、イエス様が人々を愛されたようにと。イエス様はどのように人々を愛されたんですか？一番高いところに王の主の主であられる方、神ご自身が見える形で人となって来られる。ご自分を低くして、イエス様は奴隷の姿、奴隷と同じようになって弟子たちの足を洗う、そのように彼らに仕え、そして最後は命までのお業になりました。イエス様の愛は自己犠牲の愛です。このあと15章行くと13節でこう言われます。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。命を捨てるほどの大きな愛、それは生まれながらの人間の性質にはないものです。私たちの愛はこの自己中心というか利己的で、この計算が入ってくるわけですね。自分の好みだって、好き嫌いで感情です。そして自分に利益があるかないか、称賛されるかどうか、人助け良いことなんですけど、どっかで計算が必ず入ってくる。だから都合が悪くなってくると、もうやめだと見捨ててしまうように言える条件付きの愛、これが人間の愛です。限界がある、限度がある。しかし神の愛は無条件の愛です。神の愛は犠牲の愛、与える愛。神の愛は完全の愛、アガペの愛。イエス様は弟子たちに残るところなく最後まで彼らに愛を示されました。彼らは最後の晩餐の席で何をしてました？今までもそうだったように、彼らはこの中で誰が一番偉いのか、そのことで彼らは言い争っていた。最後の晩ですよ、ね、イエス様が去っていく時なので、彼らは自分のことしか考えないわ。自己中です。彼らがついてきたのは誰がイエス様のそばに座るかだった。彼らがついてきたら、私たちこれだけ捨ててやってきました、さあ私たち一体何がもらえますかって計算が入るわけです。人の考えつもそれがどっかにあるわけですよね。それを上手に隠しながらよく見せていくわけです。弟子たちもそれは変わらなかった。最後の晩まで誰が偉いのか、そこでイエス様はご自分を低くして、 手ぬぐいを腰にまとわれ、洗い水を入れて、弟子たちの足を一人一人洗ったじゃん。で、一人の足を拭き始めたわけですね。彼らに仕えました。ユダが裏切ることも知っておられながら、イエス様は彼の足も洗われた。そして最後は十字架でご自分の命をお与えになりました。弟子たちはその愛を見たわけです。愛の教えを聞いたわけではありませんから、もちろんそれは聞きました。知識は持ってました。でも彼らはその愛を直に触れたわけです。直に体験したわけです。見たわけです。体験したわけです。知ったわけです。そのキリストの愛を模範にして、互いに愛し合うこと、それが新しい見ましょう。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。分かりました、主よ、それをします。と言った次の瞬間、私たちは失敗をしてショックを受けるわけなんですけれども、私たちは自分の力でイエス様が愛されたように愛することなどできない。しかし神に感謝ですね。神が私たちに命じることはできないことを命じます。命令があるということは、それができるようにその力も与えてくださるわけです。開かなくて結構です。ローマの5章の5節、後で開いてください。そして聖書のマークを入れてください。前の方に出てるでしょうか。ローマの5章5節にこう書かれています。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。と書かれています。聖霊によって神の愛があなたの心にもうすでに注がれている。あなたがイエス様を救い主として信じたとき、イエス様は心のうちに来てくださいましたね。肉体で来たわけではなく、キリストの霊、神の霊、聖霊があなたのうちに住んでくださった。これがクリスチャンなんです。クリスチャンは神の霊、聖霊を持ったもの。今まだ持っていません。罪があるわけですから、神を住むことできません。罪が取り除かれたので、賜物として、プレゼントとして、聖霊があなたのうちに住んでくださいました。だから、イエス様は私の主です。イエス様は死人の中からよみがえりました。私はこの方は私の救い主、主として信じます。そのことが言うことができるのは御霊によらなければできないわけ。これ聖霊の働きなんです。そして聖霊は私たちにどのように働くのか、あなた内側からイエス様の性質へと変えていきます。イエス様の性質は何ですか？愛ですよね。ですからキリストを信じた者は皆イエス様のように愛の人に変えられていくわけです。でも自動的に愛の人に変えられるわけではありません。そうだと楽ですけどね。もう信じた瞬間にすぐに全部変わって、私はもう愛の人です、全然怒りもしないし、もういつもニコニコしてるし、問題とか全然動じないし、もうみんなのことをすぐに許すことができるし、そうだといいわけですけど、現実はそうではないわけです。また部屋に閉じこもって愛の人になれ、愛の人になれ、一生懸命イメージトレーニングをして告白して、それに私は愛の人だ、愛の人だって言っても愛の人にはなれないわけです。イエス様は弟子たちの足を洗いました。そして命も与えてくださった。愛は言葉ではなく、愛は行うときに私たちの中で成長していく。具体的に人々に使え、与えるとき、行動するときに、その愛が増し加えられるわけ。もうすでに愛が注がれて、神の愛はあるわけですけど、それが成長していく必要があるわけですよね。信じてすぐ変わっていくわけではない。私たちはもうすでにそのエッセンスというか本質は変えられたわけです。新しい人とされたわけなんですけれども、それがずっと成長し続ける、増し加えられる、豊かにされていく必要があるわけです。聖霊はそれを私たちを助けてくださるわけで、ですから私たち具体的にこの目の前にいる信仰の仲間に対して、この仕えていく、イエス様だからここで互いに愛し合いなさいと、そういうこと。その模範を示された。誰が一番偉いのか、彼らは自分が偉い、自己中だった。 使えるものになること、そして与えること、愛をイエス様は実践して見せてあげたわけですよね。言葉と行い、ですから私たちも優しい言葉をかけ、また親切にし、また必要であれば食べ物や持ち物を互いに分かち合うものでありたいですね。そうすれば互いの間に愛が豊かにされていく。その結果は何ですか？36節ご覧ください。あなた方に、35節、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。イエス様は弟子たちに仕え、彼らの足を洗いました。そして全ての人の罪のために命を与えてくださいました。イエス様のご性質は愛です。ですからそのイエス様を信じた人、御霊によって新しく生まれた人は愛の人に変えられていきます。ガラテヤの5章といえば御霊の実が書かれています。22節に御霊の実は何てありますか？愛です。御霊の実は愛です。外を見ると植物がたくさんあるわけですけど、植物はその日に豊かになるわけではないですね。種が植えられて、そして芽が出て、時間が経つと、いろいろな実を、豊かな実を結んでくるわけです。霊的にも全く同じです。イエス様を信じて、新しくされたわけなんですけれども、実が結ぶのは時間がかかっている。でも、種をまかれたので、種がまかれたのであれば、キリストを信じたのであれば、信仰の種をまいたのであれば、必ず実を結ぶ。その実は、愛です。ですからキリストを信じた者のクリスチャンの特徴は愛だからですね。そしてそのキリストを信じた者の集まり、それが教会です。教会は建物ではなく、イエスが主である、その主を愛している者、そして互いに愛し合う者、その人たちが集まるところが教会である。イエス様が教会に与えた戒めはここで一つ、それは互いに愛し合うと。なぜそう言われたのか、それが35節です。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であること、キリストの弟子であること、すべての人が認めるためです。イエス様はご自分を低くして人々に仕えました。そして命もお与えになりました。私たちも自分を低くして互いに仕え合って愛し合うならば、それによって信仰のない周りの人たちが、あの人たちは、向こうに集まっている人たち、あの教会はキリストを本当に信じている人たちなんだな、クリスチャンっていうのはいいな、そのように言って神の栄光を表すことができるわけです。最後に36節、シモン・ペテロがイエスに言った、主よどこにおいでになるのですか。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今はついてくることができません、しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った、主よなぜ今はあなたについていくことができないのですか、あなたのためには命も捨てます。38節、イエスは答えられた、私のためには命も捨てるというのですか、まことにまことにあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ペテロはイエス様の一番弟子でした。彼は先ほど読んだ33節でイエス様が言われたことがよく理解できなかったようですね。イエス様がどこに行くのか、それが分からなかった。彼はどこにおいでになるんですか主よ、そのようにイエス様に質問する。どこに行くんですか主よ。イエス様の答えは、私が行くところにあなたは今はついていくことができません、しかし後には。面白いですね。今は、後には、今はついていくことができる。イエス様はどこに行かれるんですか。 父なる神の身元、天国ですね。今はペテロ、あなたはそこについていくことができません。しかし後にはついてきます。イエス様が言われた通りに、ネロの大迫害があるわけで、その時にペテロはローマで処刑されました。当時のローマの処刑法は十字架刑でした。彼も十字架刑になるわけなんですけれども、主と同じ姿では申し訳ない、私を逆にしてくれという、彼は逆さ十字架につけられてイエス様のいるところに行きました。またここでペテロはイエス様にこういうわけですね。主よ、なぜ、先ほどはどこにって、今度はなぜって、なぜ今ついていくことができないのですか。あなたのために命も捨てます。ペテロはイエス様のために命も捨てますと自信たっぷりに言ったわけ。彼の本心だったことでしょうね。彼はイエス様を本当に愛していたわけ。愛してるから命もかける、命をかけるほど彼は愛していたわけ。私たちもそうです。愛することに命もかけていく、まあ、言い方変えることに時間もかけていく、好きなことに体力もかけるし、お金もかけるし、だから何が好きなのか、それはかける時間、かけるエネルギー、かけるお金によって、その人が好きなこと、愛しているものが何であるかが分かる。私たち以前は主を知りませんでした。だから時間をかけること全くなかったわけです。日曜日に礼拝に行くことなんかありえなかった。でも神の愛を知ったので、私たちはその愛に応えて時間を分けているわけですよね。性別しているわけ。神のものとして私は神を礼拝するためにこの時間を性別して、神の愛を知った者は礼拝をしている。体力も経済的にも神のものを分けながら私たちは神に喜ばれるようにしていくわけ。ペテロは主を愛しています。だから彼は主を愛していたので、命もかけるほど私はあなたに従います、他のものがどうであるかもしれませんけど私はあなたに従います、そのように彼は言ったわけですけど、しかしイエス様は彼のことを全部知っておられました。この後起こること、彼がご自分を拒むことを彼は知って、イエス様は知っておられ、それでこう言われたわけですね。私のためには命を捨てるというのですか。まことにまことに、この言葉が言われるときは大切なときを言われるときですよね。まことにまことにあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度、一度ではない、二度ではない、三度私を知らないと言います。もう完全に、マルコの14章の31節にはペテロは力を込めてこう言ったと書かれて、力いっぱい確信があったわけです。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決してって、絶対に、かなり強い言葉で彼は、私はそんなこと決して申しません、そのように言ったと書かれている。しかし私たちもすでに知っている通り、この後彼は三度、私はその人を知らない、三度目は呪いをかけて誓ったと書かれている。人の弱さですよね。イエス様は彼が失敗することも知っておられながら、それでもペテロを愛されました。ルカの22章の31節32節にはペテロはこう言ったと書かれているんですね。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。あなたの信仰がなくならないように、問題によって、攻撃によって、迫害によって、困難によって、信仰がなくなりそうな、消えそうな、そのような大きな出来事が起こるかもしれないけれども、しかし、主は私たちを見捨てない。ペテロの信仰がなくならないように主は祈ってください。 あなたが私を信仰を持てるのはこの主が同じように祈ってくださったからなんですよね。救われたのもそうなんです。誰かが祈ってくれた、陰で祈ってくれた。そして何よりもイエス様ご自身が私たちのためにも取りなしの祈りをしてくださる。今でも取りなしてくださる。最後まで主は私たちを見捨てることはあります。信仰がなくならないようにペテロのためにも祈りましたと言われて、それからそう言われました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。現に彼は落ち込んで部屋に閉じこもるわけなんですけども、主がよみがえって彼の信仰をこの福音書の最後で回復させた。三度、あなたは私を愛しますか？私を愛しますか？私を愛しますか？主はまた私のことをよくご存知です。彼の信仰を公に回復されました。そして回復された後、彼は教会の指導者として立てられて、多くの人々を励まして、最後まで死に至るまでキリストに従い、神の栄光を表しました。イエス様は私たちの弱さも知っておられる。失敗することも全てを知っておられる。過去のことだけではなくて将来、そのような可能性いつも私たちはあるわけで、それでも主は私たちを諦めません。それでも主はあなたを見捨てることはなさいません。最後まで愛してくださる方、神は一人を与えることに私たちを愛してくださりました。イエス様は私たちの罪を背負われて十字架で死なれ、よみがえりました。このキリストを信じる者は誰でも救われる。どうぞまだ信じてらっしゃらない方、今日があなたの時で信じてください。そうすれば全ての罪が許され、天国に入る永遠の命が与えられます。信じている皆さん、あなたはすでにもう救われています。だんだん救われていくわけではなく、もうすでに救われました。そして全ての罪が許されます。いやでも私あの失敗もこの失敔もしたんです。どうぞ死の前に悔い改めてください。すぐに許されます。それ引きずらないように、足を洗って主は洗ってくださったのはそのことを教えるためです。罪を日々清めていただくことは大切なことです。主はすべての罪を許してくださる方、許されない罪はありません。永遠の命が与えられています。しかし長い信仰生活の間ではいろいろな出来事、いろいろな問題が起こってくるわけですね。それは健康の問題であったり、子育てや仕事や経済的や人間関係のさまざまな問題が起こり、あるいは自分自身の大きな失敗をしでかしてしまうことも時にはあるかもしれません。しかしどんな問題であってもキリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すものは何もありません。むしろ問題はあなたがもっと神の愛を体験する良い機会となる。問題そのものは辛いことなんですけれども、その問題の中で神様に近づいて祈り、御言葉を読むことによって御言葉の中であなたはイエス・キリストとさらに深く交わり、知ることができるわけです。神の愛を体験することができます。主は決してあなたを離れず、あなたを見捨てることはありません。どんな問題もこの神の愛から引き離すことはできないんです。ですから私たちはこの神の愛に、キリストの恵みにしっかりととどまり続けましょう。神の愛は決して変わりません。お祈りします。天の父なる神様、人の愛はすぐに変わってしまうのです。力いっぱい力を込めていったとしても結局は自分の都合のいい生き方しかしないし、人間関係もそうですが、あなたに対しても 私たちはそうです。それでもあなたはそのことを知っておられながら私たちを受け入れ愛し許し続けてくださることを感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたの愛にあなたの恵みにとどまることができますように助けてください。あなたの変わらない大きな愛恵みをありがとうございます。今週も主がどうぞ私たちを守り導いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アメン。